け広くなる30分。こんな生き方あったんだ。
こんにちは。杉並区役所障害者施設支援課事業者支援係の村上隆之です。
こんにちは。杉並区で地域活動を行っているフラット代表の木津一生です。
はい。この番組は障害のある人をパーソナリティに迎え、リスナーから届く素朴な疑問にフラットに答えていく音声番組です。皆さん、障害のある人と話したことはありますか？同じ町に暮らしていても、見えている景色は全く違うかもしれません。自分とは違う毎日を生きてきた人の話を聞くうちに、知らなかった世界が見えてきて、自分自身の生き方や生かし方にも、ふと気づく瞬間に出会えるかもしれません。あなたの普通がちょっとだけ揺らぐ30分をお送りします。はい、はい、木津さん、さて、前回なんですが、初めてゲスト、村さんをお迎えして、番組の方、撮らせていただいたんですけれども、
そうですね。
はい、いかがでしたか？
はい、前回ね、ゲストさん来て、村さん来ていただいて、
はい、
やっぱりこう、でも長年福祉の業界で、関わって、はい、くださっている方だからこそ見えていることっていうのがすごくあったのかなと思います。
はい、
でそこを踏まえてね、なんか今回も皆さんと一緒におしゃべりができそうなので楽しみですね。
はい、はい、その通りですね。はい、前回に引き続き、今月もですね、村さんに、そんな村さんお迎えしておりますので、楽しみですね。
はい。
はい。はい、先月に引き続き今月のゲストは村和弘さんになります。はい、ではよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではまず村さんのご紹介をさせていただきます。村さんなんですが、生まれは横浜でありまして、小学生の頃にお父様のご転勤により甲子園球場の近くに、お引っ越しされました。その影響もあってか、野球が今でも、好きだということで伺っております。そして村さんなんですけれども、実は杉並区役所で主に障害福祉関係の部署で、働いておりました。その時にですね、公立と民間の障害者施設職員で作ったバンドビレッジセブン、こちらを結成されて、もう20数年活動されております。こちらなんですけれども、障害のある人や関係者が主なお客さんということで、彼らと一緒に作ったオリジナルの曲を中心のロックバンドということです。実際に今は退職をされておりまして、ただ現在もですね、障害福祉関係のお仕事をされておりまして、医療的ケア児支援の NPO ですとか、福祉と芸術をつなげていくようなその団体、福祉芸術支援協会という団体で代表されておりまして、二足のわらじ、二刀流で活動中でございます。はい、村さん、先月に引き続き今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。今月はいろいろ村さんがですね、現在やられている活動を深掘りしていったりですとか、木津さんとの関わりも、より深くお伺いできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回の、テーマなんですけれども、障害のある方と一緒に楽しむをテーマにですね、お送りしているんですけれども、村さんの音楽活動を通じて障害がある方との交流を積極的にされていらっしゃると思うんですが、なぜ音楽活動を通じた交流の場と活動されているのかといったところをお伺いできればと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、よくね、はい、音楽が持つ力とかっていう、言い方あるじゃないですか。で、私は音楽自体に力があるわけじゃないと思うんですよね。で、これは音楽を通じてそれぞれが共感する、その共感が生まれた時にすごく力が生まれていくんじゃないかなというふうに思っています。ですから相手との間に生まれる共感とか、はい、あるいはまあ共鳴と言ってもいいかもしれないですけど、まあ、皆さんも推しのアーティストのライブに行った時に感じる、一体感を想像していただければいいんじゃないですかね。
実は前回前々回 の, 収録の方でもですね、ちょうど木津さんとカラオケですとか、 ライブのお話になりまして、自分もあのライブに行くのが結構好きなんですけれども、例えばそこの場でその隣に居合わせた方と同じそのバンドですとかあの音楽を聴いてその楽しい場所を共有するっていうのは素晴らしいことだよねみたいな話になったんですね。誰でも楽しめる、障害があるなしに関わらず楽しめる空間を創造する、そういう場合を提供するっていうのは非常に大切なことなんだなと思います、うん、本当にあの共感と言いますか、同じ場を共有して楽しいっていう気持ちを共有する、で共感なのかなと思いました、
うん、まあ、音楽に限らずもうライブと言ってもいいかもしれないですね、先ほどご紹介いただいたあの甲子園球場を中心に活動しているプロ野球の球団の、
はい、
よくあの神宮に見に行ったりするんですけど、
あ、そうですね、まあ、
当然レフトスタンドで見てるわけですけども、
はい、
その時にね、あの知的障害だと思われる青年も一緒にこう感染してたりするんですよ、直接の知り合いじゃないけれども、
はい、
それで一緒にそのカットバセーってやってるわけですね、
はいはいはい、
でその時にもう本当に楽しそうなんですよ、
うん、
で選手がホームランを打ってうわーってなってなんとかおろしっていうあの歌を歌うわけなんですけど、その時もすっごい楽しそうなんですね、
で、
ね、あ、これだなと思って、
はい、
これ福祉の仕事とかで言ってるけど、もうその仕事の他にこれがあるから彼はきっとどっかの作業所で頑張ってるに違いないなっていうふうに思えるんですよね。
楽しい場所、時間、空間って本当にあの全然その人が持つバックグラウンドに限らず共通なのかなっていうのは、そういう場に行くと本当に実際に体感できると思うんですよね。本当にあの音楽ですとか、まあ、スポーツを通じてそういったことっていうのは本当に垣根なしに共有ができるいい場所なのかなと思います。交流の場、実際に村さんもこれまでいろいろご自身で主催をされたりです参加をされたりっていうのがあると思うんですけれども、その交流の場を作るですとか、そのライブ感といいますか、これがあるからやめられないみたいなところがいろいろあるかと思うんですけれども、それはいつもどんな感じというかですね、どういう思いを持ちながら作られていたりとか参加されたりされてるんですか。
私のやっているバンドは、はい、メンバーが全員福祉関係の仕事をしている、はい、メンバーなんですね。ですので、まあ、そのお客さんも、うん、そこの施設に通う人だったりとか、あるいは、まあ、この業界に関係する人が多いんですけども、こんなに長くやってきたっていうのは、やっぱり、その来てくれる、その、まあ、障害のある人たちと一緒に歩む、はいっていうことをみんながまあ決めているからだと思うんですよね。それでその中で一緒にまあ歌を作ってきて、でそれがもう10年も20年もするうちにまあもうみんなの歌になってるんですよ。ですから、その歌をまたみんな聴きに行きたいっていうか、自分たちの作った歌を聴きに行きたいっていうことで、まあ続いているのかなと思います。まあ、もちろん、はい、保育園とか、違うところでやるときはその子ども向けの歌を歌ったりしますけど、
はい、
それでもちょっとオリジナリティのある曲入れてやるようにしてます。
なるほど、ありがとうございます。ビレッジセブン、本当に活動がもう20年超えられているということで、今村さんのお話でもあったようにお客さんもそのバンド の演者さんの方も、まあ、一緒に歩む、一緒に場を作るっていったところの意識があるからこそこれだけ長く活動が続いていらっしゃるのかなと思いました。はい、やっぱりそういうそのなんていうでしょうね、一方的に提供するではなく、一緒に参加者の方も作り上げていくっていうところの工夫といいますか、そのいうところが非常に大事なのかなと思いました。バンドの活動をされていて、もう年間ライブ活動を おそらく結構されていらっしゃったのかなと思うんですけれども。
そうですね、はい、どうしても季節的にはクリスマス絡みとか、
あ、
そういうお祭り、施設のお祭り絡みとか、
あ、なるほど、
そういったことが多いですけどね。ただオリジナルのそのライブも、年2回ずつノーマライゼーションライブっていうふうにやってきたんですけど、それは連休になるとその障害の方、その行き先が なくなって、普段行っている作業所とかが休みになるとね、その休日余暇の過ごし方っていうのを非常に苦労されている方も多いんで、まあ、そういう人の、まあ、行き先の選択肢の一つになりたいなっていうことで連休にやってたんですけど、
はい、
まあ、去年あたりからちょっと趣向を変えて今年はライブハウスに戻ってライブでやりたいと思ってます。
ああ、そうなんですね。そういった意味ではまあ、いろいろな方が参加ができるような形で今までも活動されていて、で、まあ、これからも活動の幅をこれから広げようとされていらっしゃるということなんですかね。
うん、そうですね。まあ、もちろん一番は自分たちが楽しいからやってるんですよ。
はい、
それでこれは私たちに限らないと思うんですけど、いろんなプロのミュージシャンたちとも一緒に関わることがありますけれども、その出演したミュージシャンたちの方が、まあ、喜んでるっていうか、まあ、こんな楽しい場に参加できて自分たちすごく力をもらったっていう、ミュージシャンの方もやっぱ力をもらえる場所なんですよね。ですからそれこそ相互にこう共感し合うことで生まれる力なんだと思いますね。
お互いにパワーを、エネルギーをもらえる場所としてのライブ、バンド活動かと思うんですけれども、音楽活動を通じて、まあ、障害がある方、また他の施設の方とですね、交流をする上で、例えば大切にしていることですとか、その交流の魅力ですとか、あとはその音楽活動を通じて障害がある方との接点といいますか、そういったところのエピソード、活動のエピソードを何か具体的にご紹介いただけないでしょうか。う
ん、はい、エピソードというかね、まあ、学んだことなんですけど、
はい、
その人らしく生きるって言いますよね。はい、でその意味をね、やっぱり考えるようになったんですね。その人らしく生きるってどういうことかなと思って、でそれはやっぱりその人のことをよく知らないとその人らしく生きてるかどうか分かんないですよね。
そうですね。
で自分の中にも、うん、そのみんなと違うことで悩んでいたり苦しんだりいたりすることってあると思うんですよ、
はい、
一人一人の中にね。でだけど私はこれが好きとか、うん、私はこの推しがいるとか、またそれがあるからその、まあ、苦しいことなどもその頑張っているんじゃないかなと思いますよね。ですから相手をこう理解しようとするっていうことが大事なんだなっていうふうに、まあ、この活動で学んだことですね。でまたそのいろんな人と出会うことで出会いの分だけお互い豊かになっていくんじゃないかなというふうに感じています。
はい、前半は村さんの音楽活動を中心に番組を進めてまいりました。ここからは村さんと絹さんの共通点の一つ、表現活動を切り口に、交流の場という視点で番組を進めていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、実は絹さん、
はい、
村さんと交流接点があるそうなんですけれども、
はいはい、
その最初の馴れ初めの場はダンス活動であったって聞いたんですけれども、はい、それについて教えていただけますか。
は
い、
私自身ですね、はい、まあ、車椅子に乗っているんですけども、ダンスを今大体25年ぐらい歴史としてはやっております。まあ、ダンス、車椅子でダンス、まあ、ダンスの種類でいうとコンテンポラリーダンスっていう、振り付けのないダンス、
うんうん、
まあ、自分たちで創作をしながら、振り付けを作っていく、
はい、
まあ、例えばその高円寺だったら阿波踊りとか、 まあ、バレエとかね、ある一定の振りが決まってるじゃないですか。はい、ですけど、やっぱりこう障害があると、どうしても、同じように振りをすることが難しい。
うんうんうん、
でそうなってしまうと、こう、できないから、ダンス、同じように動けないから、ダンス、無理だね。じゃなくて、自分のできる表現の中から、一緒に、ね、表現、ダンスで体、うんうん、身体表現を通して、で、ダンスを、作品を作っていくっていうような場にずっといました。
車椅子でダンスを踊られるって、私たちに、どんな感じになるかなと思ってたんですけれども、そういった活動、もう25年もやられてるということで、
はい、
その、最初の何か始めるきっかけのようなものって何かあったんですか？
そうですね。最初は、まあ、友達の紹介だったんですね。はい、お母さん同士のつながりで紹介していただいて、こういう場があるよっていうふうに紹介してもらったんですね。でそれで私が始めていって、やっぱり最初はちょっと恥ずかしかったんですよ。
ああ。
で、なかなかこう輪に入れなかったんですけど、それを見かねて親がですね、帰りにファストフードを連れてってやるから。
おぉ、
はいはい、で、一緒に、まあ、渋々やったんですね。でも、入ってみたら、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。で今までこう、幼稚園に行った時期だったんですけど、やっぱり友達と一緒に遊ぶっていうのがなかなかできなかったんですね。で車椅子だから、キズ君は見学。じゃあっちにいようか、みたいなことを言われていて、私も別々で行動することが多かった。で内心仕方ないなってのは思ってたんですけど、まあ、とはいえね、一緒に何かをするっていうことが、できてなかったんですよね。でそんな、まあ、仲だったので、よりダンスっていうのが、すごく新鮮で、楽しかったんですよね。
あなるほど。
でそこからもうだいぶ長いことずっとやって、今もまあ少し趣味程度ですけど、ダンスやったりとかしてますね。
実際に、キズさんと村さんとのその出会いの場が、
はいはい、
ダンスをされていた場だというふうにお伺いしたんですけれども、
は
い、
私が所属してたダンスチームが、村さん の主催したイベントに参加したんですよね。
おへ
もう何年前ですかね。
何年前だろう。杉並公会堂が改築した年ですよ。
何年前
だ。何年前ですかね。
そうね、15年とかですかね。
それのこけら落としですから。
ね、そうなんです。私が多分小学生ぐらいですので、10歳、まあでも、そのぐらいなのに、20年ぐらい前ですかね。で、その当時に S1 グランプリっていう、イベントを村さんが主催して、はい、そこに、私所属してた団体が参加したっていう経緯、ね、
ダンスチームとして参加されたってこと
ですね。
あ、なるほど。
S1、改めですけど、S1 グランプリって
S は杉並の S と障害の S を引っ掛けて、
うん、
そのあなたのグループが表現する S は何ですかっていう。キズさんのとこなんていうテーマだったんだろうね。
なんてテーマでしたっけね。でもやっぱりこう障害のあるチームで、いろんな世代がいたんですよね。本当に下は2歳ぐらいから上は4歳まで、本当に幅広い人たちと一緒に表現をする。そういう意味では本当に障害あるなし関わらず、なんか同じ表現を一緒に作っていくっていうような感覚で一緒に活動してたんですね。
実際に村さんの前で木津さん踊られたっていうことなんですね。
そうですよね。今見てましたよね。
まあ、私はスタッフとして見てたわけ
ですけど。ああ、そうなんですね。
審査する方はね、また別にいらっしゃって。あ、
審査員さんもいらっしゃって。
はい、クラングランプリの、だから紹介した方がいいと思って。ああ、
要は、その障害に関わらず、その自分を表現する、
はい、
まあ、S を何かしらのキーワードにして表現してくださいっていうので公募したんですよ。それでストリートで歌っているお兄ちゃんたちとか、まあ、そういう人たちも応募してくれたり、あとお笑いの、まあ、プロの人とか、そのプロはあま問わず映像を送ってもらって、それで審査員の方が一次審査をして、それで本選に出場してきたグループの一つだったんです。
すごく
厳選な。
そうそう。それで、あの会場の投票と、それから、まあ、インターネット投票、当時としてはもう非常に珍しかったんですけど、を総合して採点したんです。
なかなかこう、審査、障害のあるイベント系で、ちゃんとこう、審査をするとか、点数をつけるってなかなかしないんですよ。
そうなんですね。
なんかね、なんかあの、皆さん頑張りましたっていうところだけじゃなくて、はい、こう皆さんが見てどう思ったかっていうところをすごく、あの意識した大、ね、回だったのかななんて思いますけど、どうですか？
いや、もうそうですよ。で、入場チケットの売り上げから賞金を出したわけですけど、
あ、賞金もあって
、視力のある団体はもうチケットたくさん買ってくれたりして、あ、いろんな面白いことありましたね。
その採点や審査がある、そういう障害がある方が参加してっていうのはなかなか珍しいっていうふうに今金さんおっしゃったかと思うんですけれども、まあ、そういった場でその表現することの魅力ですとか、あのそういったところを教えていただければなと思います。当時どういったことを感じられてたかとかって教えていただけますか？
S1 グランプリは結構私の中でも思い出深いなと思っていて、やっぱり一つ、ね、あのもちろん見せている場所がないとやっぱりダンスなかなかつまんないじゃないですか、はい、やっぱりこう見せる場っていうのがまず必要な上で、はい、やっぱりどう反応がもらえるのかっていうのが、やっぱりそういった見てちゃんと見て結果をくれるっていうことの、うん、ある意味それはシビアかもしれないですけど、はい、けどすごく大事な面もあって、うん、ちゃんと自分の中で実感があったりとか、はい、まあ、なあなあで終わるじゃないですけど、まあ、みんな良かったねって、もちろんそれもいいんですけど、はい、それだけじゃなくてリアルなね、こうつながり、一緒にできるっていうのは、まあ、ある意味障害のある当事者としたらなかなかない現場だったんですよね。やっぱりこう一緒くたにされて、まあ、あまり傷つかないようにじゃないですけど、優しい空気で包まれることが多かったので、少しそういった意味では S1 グランプリっていうのはまたちょっと違ったあの感覚を味わえる場だったかなって思ってます。
そういった意味であの木津さんにとってもとても新たな発見があったというか、うん、そういう場だったってことなんですね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。発表を人の前でされることですとか、その表現をするっていうのはとても大事なことだと思うんですけれども、はい、木さんにとってこういった場の大切さといいますか、障害がある方にとってそういった場って実際に木津さんにとってはどういう場でしたか？
やっぱりダンスやっていて、まあ、もちろん仲間同士でね、はい、表現を作るっていうのもすごく楽しいんですよ、まあ、お互いな、まあ、気の知れた仲同士で、はい、一緒にね、こういろんな曲を使ってああでもないこうでもないって言いながら、こう作っていくってすごく楽しいんですねでもやっぱりこう行き詰まっちゃったりとか、まあ、その場で完結しちゃったりとかっていうのが、はい、やっぱりどうしても課題としてある。で、福祉の領域にいても結構そういったことが多くて、その場で結構完結しちゃうっていうことが多いんですね。そうなるとこう外と接点っていうのがねどうしてもなくなっちゃって、こうまあ行き詰まっちゃったりとかね、自分の世界が広がっていかないっていうところにつながってしまうんですよね。で、そうなってしまうと、まあ、つまんないし、やっぱりいろんな人とね関わって生きていく、まあまあ、気持ちを共有していくっていう場があるっていうのはすごく大事ですね。どうですか皆さん？
いや、そう思いますね。まあ、障害の当事者も表現の主体だから、でそこから伝わってくるものってやっぱあるんですよね。だからやっぱどんどんいろんなところで表現していってほしいなと思いますよ、
うん、それで、ね、また新たなつながりができたりとかすると、要はあそこのダンスが視点だったけど枝分かれしていろんなところに自分の居場所だったりとか、まあ、できるところっていうのができていくっていうのが、まあ、一つの醍醐味なのかなと。
うん、 そうですね、はい、今村さんの木津さんからおそらくこういう感想って多分当時はお伺いしたことなかったと思うんですけど、
当時はね小学生でした ね、
ですよね本当にでもそういう場で表現されてまた新しい世界というか木津さん自身の見え方も変わってきた部分がその場を通じてあったのかなと私初めてそういった話を伺ってみてあったのかなと思いました。
いや本当にね表現として素晴らしかったんですよ。それがね本人たちが一生懸命やってるねとかっていうだけじゃなくて、その総体としてわもう伝わってくるものがあって、まず、もちろんそのグループを指導される先生 の、 力もあると思いますけど、本人たちだけじゃなくてね、もう誰もが納得するようなグランプリでした。
障害のあるなしに関わらず一緒の場を共有して楽しむ楽しみ方は人によって感じ方も違うのかもしれないですけれども、それぞれその感じ方楽しいって表現の仕方にもいろいろ差がある中でそういった場を共有して同じ思いを共感できるっていうのは非常にいいのかなと、いい場所なのかなと思いました。貴重なお話ありがとうございました。2ヶ月間にわたりですね村さんの方に番組に登場いただきまして当時のエピソードでとか今現在されている表現の活動技術活動を通じたお話を、木津さんとの対談でお話をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
私も本当に今のお話を通じてですね、いろいろな発見がまた新たにありました。本当に一緒に楽しめる場ってなかなか障害がある方とそうではない方って設定ができるというかできるのかなっていったところのまずハードルが考えてしまいがちかなと思うんですけれども、全然そんなことはなくて一緒の空間一緒の体験をして同じ楽しいという気持ちを共有できるっていったところは本当にあるのかなと、そうなのかなと思います。
なかなかねやっぱりこう障害の知識がないとダメなんじゃないかとか、
はい、
そういったことを結構心配される方いらっしゃるんですけど、まあ、そうじゃなくてねとりあえずやってみようよっていうところ、もちろんねなんか危険なことがあれば、まあ、その都度ね行っていけばいいことなのかなと思いますし、また一緒にねその場の楽しさっていうのを、まあ、障害者であろうとそれはあんま関係なくて共有できるんだなっていうことをね今日覚えてもらえるといいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。村さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
杉並区から障害福祉のお仕事に関するイベントのお知らせです。杉並区では9月27日日曜日に障害福祉の仕事の内容や魅力を紹介するセミナーと相談就職面接会を開催します。会場は杉並区役所です。セミナーは午後1時から2時まで。区内の障害福祉事業所で働く職員が実際の仕事の様子や仕事のやりがいなどについてお話しします。相談就職面接会は午後2時から4時半まで。区内事業所の採用担当者や職員から仕事内容や働き方について直接話を聞くことができ、希望する方は就職面接も受けられます。障害福祉ってどんな仕事？という方やまずは話を聞くだけでもという方も大歓迎です。参加は無料で予約は必要ありません。セミナーと相談就職面接会の両方への参加はもちろん、どちらか一方だけの参加もできます。障害福祉の仕事に少しでも関心のある方は、9月27日日曜日、杉並区役所へぜひご参加ください。